会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回はここ室蘭工業大学での M コインズという取り組みについてお話を伺います。今目の前には3人の学生の皆さんがいらっしゃいます。所属とお名前を伺えますか？
はい、こんにちは。私は M コインズに所属する室蘭工業大学創造工学科土木工学コース4年の竹内博則です。
同じく室蘭工業大学システム理化学科化学生物システムコース3年の小沢彩香です。
同じく室蘭工業大学工学研究科情報電子工学系専攻競争情報学コースの佐藤奈々です。
竹内さん、小越瀬さん、佐藤さんと年齢も4年生、3年生、2年生とバラバラですし、今伺うとこの学科もそれぞれちょっと内容が違っていたりすると思うんですが、この3人も所属する M コインズ、これどんな団体、取り組みなんですか、竹内さん。
はい、 M コインズは室蘭カレッジオブインフォメーションサイエンティストの略で、アプリを作って人の役に立ってみたいなって思う、方々や、パソコンやスマホアプリの情報ツールに慣れてない人でも使いやすく、大学生活を送れるように支援する団体となっております。
はあ、ちょっと私今一言で全部は覚えきれなかったんですが、でもこのアプリを作ったりするということで、私たち今スマートフォンをもうみんな一人一台持つような時代ですけれども、その中に通常だと、まあ、アプリ私たちでダウンロードして使ったりするんですが、そのアプリ自体を作ろうという団体なんですね。
はい、一部の方々が行っているのですが、実際には学内のすでにある紙ベースの作業が多くあるのですが、そこら辺の業務の効率化ということでアプリを作っていきたいと考えております。
そうですか。私アプリって聞くとなんかこう都会のシステムエンジニアのお兄さんたちが夜中までこう夜通し働いて作るみたいな勝手なイメージがあるんですけれども、まあ、こういったことを室蘭工業大学の学生の皆さんが取り組んでくださっているということなんですね。
はい、その通りです。今の時代は生成 AI やアプリを作る環境もすごく整ってきていて、難しいコードを書かなくても視覚的にアプリを作るということが可能になっています。
C 言語とか、なんか昔聞いたことがあるんですけど、じゃあああいうの分かんなくてもできるものなんですか？
はい、その通りです。ブロックみたいなものを視覚的に切ったり貼ったりして、アプリのアルゴリズムと呼ばれる論理的なところも自分たちで作れるような世の中になってきています。
だってね、先ほど伺った今日お越しいただいている3年生の皆さんも、佐藤さんは情報電子ということでしたけれども、例えば竹内さんは建築ですし、小瀬さんは化学生物とか、ちょっと一見こうあまりアプリとかそういう方とは違うんじゃないかなって思う方たちですけれど、こういう M コインズに今入ってらっしゃる学生さんたちってどうしてこの M コインズに所属してるんですか？
はい、これは私の場合なんですけれど、僕としては実際にそのアプリとかツールが使いにくいという方々も多くいらっしゃいますので、そこら辺をまだあまり使ってない人同士が考えることで、すごく見やすく設計できるかなというふうに考えております。
じゃあこれはそういうふうにもっと便利にしていきたいって思いで、竹内さんはちょっとこの M コインズ入ってみようと思ったんですね。
はい、その通りです。
と言いつつ、もともとは結構お詳しいんじゃないですか？
まあ、個人の趣味では結構やってきた方だとは思うんですけど、まあ、全然アプリを作れないよとか難しいよっていう方々でも、全然 M コインズは、そういう作業以外でもたくさんありまして、実際に、情報共有、ツールを使った、便利な、使い方とかでしたりとか、まあ、市民向けの懇談会を開催したりして、AI の利活用とかを促進するというふうに、広報面にも力を入れていると考えております。
いっぱい今いろいろ聞きたいことがあったんですけど、ちょっと脇道にそれますが、その個人的にもいっぱいアプリを作ってきたっていうのは、どんなアプリなのか言える範囲で伺ってもいいですか？
そうですね。ちょっと個人とは言っちゃったんですけど、今ちょっと作って、出る段階というかあるんですけど、まあ、学内のその図書館が今すごく便利になってきていて、個室の利用とかですね、予約とかを、今はまだ紙で、受付に行って、やってるんですけど、そこをですね、オンライン上で、簡単にアクセスして予約できたらなというふうに思っております。
これはじゃあ竹内さんが今後取り組みたいなと思っていることの一つなんですね。
はい、おっしゃる通りです、
うん、図書室は私も見学に行かせてもらってすっごくかっこいいじゃないですか。あれみんな行きたいなと思うと思うんですけど、今は予約は紙媒体なんですね。
はい、その通りです。実際に受付に行って紙で自分の名前と番号を書いて予約するという、ちょっと手間がかかるシステム、いや、まあそれが普通なんですけど、はい、なっているので便利にな世の中になったらなというふうに思います。
そうですね。あそこまで最先端、壁にいろいろこう書いて消したりできるとか、かっこいいなって思ってたので、確かにその場に行って手で入力というよりは可能であれば、インターネットとかね、アプリを通じてできたらより良いですよね。今こんな風に、ちょっと、もう少しこうなったらより便利になるんじゃないかなっていうことを行うために、竹内さんはこの今 M コインズに入っているということなんですが、じゃあ一番最初にお名前を伺ったお二方もどうして M コインズに入ったのか伺っていきましょう。まずは3年生の小松さんお願いします。
はい。私が M コインズに入った理由は、M コインズみたいな大学にこう学生が直接関われる、学生の意見が反映されるような団体ってなかなかないと思っていて、そういった活動に興味があったので参加しました。
そうですよね。一般的には先生の話を生徒は習うみたいな、学生は習うっていう割と一方通行なイメージが学校にはあるんですけれども、じゃなくてここ M コインズだったらいろいろと学生側からも学校に関わっていけるんじゃないかということで入ったんですね。
そうですね。
学校にいろいろ関わってみたいということで入ったということなんですが、どうですか？関われてますか？
はい、関われてると思います。と実際に理事長とお話しする機会があったりですとか、と企業の方と関わる機会があったりですとかは、もう実際こういった活動してないとなかったと思うので、はい、そういったところで活動できてるかなと思います。
理事長とか学外の会社の方とかめっちゃ緊張しませんでした？
そうですね。最初は緊張したんですけれど、何回も場数を重ねていくことによってだんだん慣れてきました。
そういうふうにこう大学の中でも同じ学年の学生同士だけじゃないいろんな広がりがこの M コインズに入るとできるんだなというのもよくわかりました。もう一方、佐藤さんにも伺います。ここ M コインズに入ったこのきっかけというか、どうして入ろうと思ったのか伺いますか？
はい、私に関しては学部生の頃は科学生物システムコースでちょっと違ったんですけど、大学院から情報を専攻したということで情報系の活動をしてみたいと思って参加しています。
そう、佐藤さんの場合はまさに情報電子工学系専攻競争情報学コースという割とこの3名の皆さんの中ではアプリの開発などにも近い立場にいるのかなと思うんですけれども、そういったこともあってこの M コインズに入られたということなんですね。どうです、こう M コインズの中でのこれまでの活動っていうのは、その学んでることにも結構近かったりするんですか？
学んでることでは近くないですね。
あ、じゃあ全くちょっと似たように私は見えますけど別分野な感じなんですね。
全く違う分野です。
じゃあ逆に新しい発見があったりとかされるんですか？
はい、そうですね。
それぞれ本当にこう分野も違う3人の皆さんが今入っているということなんですが、ではこの M コインズ、今のお話の中でも一部出てはきたんですけれども、具体的にはどんな活動をしているのかというのをもう一度竹内さんに伺います。
はい、ありがとうございます。具体的にはですね、先ほどの、アプリの開発と、なんですけど、図書館のアプリとともに、落とし物アプリというものを作ってるんですよね。で、落とし物というのは、まあ、学内とかで、落とし物された方々は、の落とし物って基本的に学生課の方に、学務課の方に集まるんですけど、すごいその量が多いので、一つずつ紹介するっていうのもすごく手間かなというふうに考えていて、それをサイトの中で、一覧で、ちょっと個人情報とかの入ったものは見れないですけど、小さなペンとかケースとかの辺を、見れたらなという、遠隔からでも見れたらなというのは、思って、開発に取り組んでいます。
落とし物、そうですよね。きっといろいろあるけど、全部一個ずつ確認したり保管するのって、結構、アナログでやろうとすると大変ですけれど、それ確かにアプリ上で一括して見られるようになったらめっちゃ便利ですよね。
そうですね、一度その来賓の方とかも、一度学校に来てしばらく本学に来られないという方もいるかと思いますので、そうした方でもですね、遠隔から確認できたらなとは思います。
じゃあこう必ずしも学生さんじゃなくて学外の人だけ、まさに今の私のように、例えば今日私がここでペンを忘れて行ったとして、それがもしかしたら後日になって調べてみようと思っても分かるようになるアプリなんですね。
はい、その通りです。
なんかすいません、ありがとうございます。いや、忘れていかないように気をつけますけど、忘れていっても安心だなというふうに思いました。ただこれ今もう使えるというものではまだないんですよね。
はい、私たちの、ウェブ上では既に使えるんですけど、まだその実装といいますか、実際にその学生課の職員の方々が使うという段階には至っていないので、向こうの方々がですね、使いやすいようにちょっと何回かセッションとかを行って来たらなとは思います。
すごいな、もう大学が便利になるのって、こう学生さんの意見がこうやって反映される、意見が反映されるだけじゃなくて、そのシステムも学生で作ってしまおうっていう、そこまで来てるんだなっていうのにちょっと今感銘を受けております。この他にもいろいろな取り組みあると思うんですが、ここで一旦リクエスト曲を伺ってもいいでしょうか。
はい、私たちのリクエスト曲としては、室蘭工業大学室の公式キャラクターであるムロピョンの、の歌というのをリクエストさせていただきます。
ここ室蘭のアーティスト、ケントさんが歌ってるあの曲でございますね。では、今日は皆さんからのリクエストということで、ケント、ムロピョンの歌お送りします。は、竹内さんからのリクエスト、ケント、ムロピョンの歌お送りしました。さて、前半では、今この室蘭工業大学の M コインズという団体について、竹内さん、小越さん、佐藤さんの3人にお話を伺っております。で、その中で M コインズって何とか、どんなことしてるのっていうのを伺ってきたんですが、ここからはですね、実際にやってみて印象に残っていることなどについても伺っていきます。じゃあ、小越さん、実際にこの M コインズの活動をやってみて、どんなこと印象に残ってますか？
はい。私が一番印象に残っている活動は、学部1年生の必修授業情報セキュリティ入門でのボックスの説明会です。
これはどんなことをするんですか？
はい。そもそもボックスっていうのは、ドキュメント、写真、ファイルなどのデータを保存共有することができるクラウド型コンテンツ管理基盤なんですけれど、そのツール、そのボックスというものを全学、大学全部で導入しておりまして、その使い方などを1年生に説明するという説明会です。
普通はきっとこういうのって、大学の職員さんとか情報担当の職員さんとかが行ってくださる、オリエンテーションの中で行うようなイメージがあるんですけれども、それをこの M コインズの学生の皆さんが担っているということなんですね。
そうですね。学生が説明を行うことによって、学生の実際どんなふうに使っているのだとか、そういうところも説明できるので、より1年生に使っていただけるかなと思って、学生が、私たちが担当しています。
そうですよね。実際に使ってる人からお話伺った方が、あ、じゃあ自分もこういう時だったらこうしたらいいんだとか、すごくより分かっていただけそうな気がしますよね。ただ、先ほども同じような質問した気がするんですけど、もう一回聞きます。緊張しませんでしたか？
はい、そうですね。最初は緊張しました。もうだんだん慣れてくると、こういうふうに発表した方が分かりやすいかなとか、そういうところも細かく工夫できるようになったりしていったので、はい、自分としても成長できました。
最初は緊張しましたってことは、何回かやってらっしゃるんですか？
そうですね。私、個人的には、昨年度の分も含めたら、5回ぐらいは発表していると思います。
そうですね。1年生全員にでかい体育館でっていうよりは、そのかごととかに分けて、皆さんで説明に伺っているんですね。
はい、そうですね。
じゃあ、よりバージョンアップしていって、より分かりやすくなっていって、というのが今は、小越さん3年生ですけれども、2年前の自分を見るかのような感じで今年はじゃあご案内をされたんですね。
はい。
すごいですね。こういう実際に使うクラウドの中のボックスというそういった使い方についてを新入生に学生さんたちが説明する。それをこの M コインズが担っているということでした。そして大学院生2年の佐藤さんは実際にここ M コインズでいろんな活動を行ってみてどんなことが印象に残ってますか？
はい。私は M コインズに入ってから、学年や学科を超えた交流ができているのが一番嬉しいと思ってます。
確かに。だって今日のお三人も、大学の3年生、4年生と大学院の2年生ということで、確かに学年を超えて、しかもジャンルも、学科のジャンルも超えてですもんね。違う学年との交流ということでしたが、大学3年生の小越さんは何かそういうの感じたことありますか？
はい、そうですね。やっぱり大学生活は、先輩からの情報がとても、大学の充実度を左右すると考えてますので、はい。私にとっては、とても、頼りになる先輩がたくさんいるので、はい、助かってます。
ということですよ。
ありがとうございます。
こう、ね、普段なかなか、同じ教室の仲間とだけではない関係が築けるというのもこの M コインズの大きな魅力ということでした。 M コインズってそのアプリの話もありましたけれども、その情報に関することを新入生にお伝えしたりですとか、それからいろんな学年の方との交流があったり、あと外部の方とも交流があったりなど、すごく幅広いんだなっていうのをここまで聞いていて感じました。さて最後になりますが、お一方ずつ今後の目標、この M コインズという団体としての目標でもいいですし、 M コインズを通してのご自身の目標や夢でも構いません。お一方ずつ伺います。まず竹内さん、お願いします。
はい。私の願いとしては、M コインズがまず学内の方でいろいろと説明会でしたりとか活動を行ってきてるんですけど、今後ですね、6月の方でお年寄り向けのスマホ教室のボランティアに参加する予定で、今後はですね、地域にも貢献できるように、なんか情報のツールの使い方とか、貢献できたらいいなというふうに考えています。
言ってますもん、うちの母、いつもスマホの使い方がわかんないんだって、でも遠いからなかなかそのショップには行けないんだとかっていうのをよく聞くんですよね。まあうちの母はちょっと遠方に住んでるので、M コインズの皆さんに教えていただくことは残念ながらできないんですけれど、でもそんなふうに同じように思っているご年配の方は多いと思うんですよね。でも今、やっぱり何でもかんでもスマホが大事で、アプリとかスマホを使えないとできないことっていうのが増えてきているので、よりそんな中で、この地域のご年配の方にスマホ教室を開くっていうのは意義があることになるんじゃないかなと思っています。竹内さんに伺いました。続いて小越さん、お願いします。
はい。私は M コインズの知名度を上げていきたいなと思っております。まだ結成されて2年ぐらいの団体なので、学内の知名度もまだあんまりそんなにっていう感じですし、今後は学内だけでなく学外にも知っている人が増えてたらいいなと思っています。
これじゃあ学校の中で、私も M コインズ今日の話聞いてやってみたいっていう方がいたら、学生の皆さんウェルカムな感じなんですね。
はい。ぜひ、やりたいなと思う人がいたら、
興味のある学生の皆さん、ぜひぜひ、詳しくはですね、室蘭工業大学のホームページの中にも掲載があります。M コインズで検索をすると、これまでの活動なども見られるようになってますので、興味がある方はぜひこちら覗いていただけたらと思います。M コインズ、アルファベットで M-COINS、そして、室工大などをつけて検索いただくと、よりヒットしやすいかなと思いますので、ぜひ、M コインズ検索してみてください。広報活動にも力を入れているということですので、ぜひ今後も多くの方にご注目いただけたらなと思います。さあ、そして、佐藤さん、今後の目標や夢、野望などございましたら伺えますか？
はい。私は M コインズの活動を通して、こうやってラジオの出演の機会もいただいているので、もっとちょっと説明うまくなれたらなって個人的には思ってます
とんでもない可愛い声でいろいろなお話を伺えておりますので、私はもう耳が幸せと思いながら聞かせていただいておりますということは、逆に言うとこういうラジオとか説明は実はちょっぴり苦手なんですね。
はい、とても苦手なんですはい。
でも本当になので、もっと頑張っていきたいってラジオで言ってくださいましたので、これはもう、はい、きっと有言実行してくださると信じております。
頑張ります。
もうそういういろいろな新しい場所にも出ていく機会に、この M コインズがなってるんじゃないかなというのを改めて伺っておりました。それぞれの夢があるということですが、ぜひラジオの前の皆さんは、途中でもご案内したように、M コインズホームページが、室蘭工業大学の中にページがあります。はい。もう一度、M コインズは、M-COINS、スペースで、室工大とか室蘭とつけて検索いただくと、これまでの活動内容なども見られますので、こちらもぜひ多くの方にご覧いただければと思います。今回は室蘭工業大学の取り組み M コインズについて、創造工学科建築土木工学コース4年生の竹内博則さん、そしてシステム理化学科化学生物システムコース3年生の小越彩香さん、室蘭工業大学大学院工学研究科情報電子工学系専攻競争情報学コース2年生の佐藤奈々さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは第52回蘭学コンサートを開催しますという話題です。7月13日日曜日、会場が午後2時、開演が午後2時30分、場所は室蘭工業大学大学会館多目的ホールです。ピアノに美穂子さん、ドラムスに立山健二さん、ベースに柳雅也さんを迎えてお送りするジャズコンサートです。定員は100名で、申し込み者が多数の場合は抽選となります。料金は無料ですが、事前に申し込みが必要です。申し込みの締め切りは6月30日月曜日の当日消印有効です。申し込み方法など詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。もう一つ、令和7年度オープンキャンパスについてご紹介します。当日は学科コースでの学びを体験できるオープンラボラトリや、室工大生の生活環境や研究設備などを見学できるキャンパスツアーを開催する予定です。このほか、たくさんのブースを出展し、皆さんからのご質問にお答えします。開催日時は8月2日の土曜日午前9時30分から午後4時30分までの予定で、場所は室蘭工業大学。参加入場の対象者は、すでに卒業した受験生を含む高校生などおよび家族や高校の教員などを含む保護者の皆さんです。一部保護者の方を対象とした企画もご用意しています。場内へは入場できる人数に限りがあり、できるだけ多くの高校生受験生に参加いただきたいと考えておりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。申し込み期間は7月1日火曜日からで、詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。工大ナビ、この時間は 室蘭工業大学の提供でお送りしました。